作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の小島駅です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんに登場していただきましょう。どうぞ。
作語作家の高田です。
SF 担当殿です。
はい、コラー担当海田です。
佐古と流れです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はまあ、2、3日僕ニュース見てなくて、今日知ったんですけど、スマップ解散危機みたいなのが、
やってます、
今日朝僕知ったんです、ね、プレーダーで東京ではスマップさんすごい話題になってるんで、はい、大阪では日刊スポーツかなんかの新聞の記事で、そのスマップ解散の左横にちっちゃくスーパー玉での黄色と赤のロゴみたいなのがピカピカ光ってたんで、それで玉でって何やっていうワードで、玉でが全国会の大阪でそういう噂が
変なタイミングで全国だね。
そうするとその影にさらに隠れて、実はなんか一人、まあ、関西芸能の大御所が亡くなったということで、今回緊急で本当は毛利小原の特集をする予定だったんですけど、だんだんと
飛びましたね。
緊急でそれをやりたいと思います。それでは早速中山先生に登場していただきましょう。どうぞ。
ようこそ、厚くお礼申し上げます。はい、若い方はお笑いを聞いていただきまして、すぐさま失礼させていただきます。儲かったりも大事やもんなし、川柳とかなかなか面白いところに目をつけるものでございまして
。さあ、皆さん、誰か分かりますか。
三代目春団治師匠が亡くなりまして、僕もね、ビックリした、ちょっとワイドショー見てたね。で、スマップ解散とか言って、スポーツにバーッと見出しがあって、それで解説しはんねんけど、その横に三代目春団治師匠、師匠とかなって、こっちの方がすごいやないかいって、私はもうほんまに、そっちにちょっとショックを受けたわけですけども。まあ、春団治師匠ね、実はもう2年ほど前から、もうちょっともう、お体悪くされて、まあ、復帰は不可能やろうな、みたいなことは、実は、ある話家さんから春団治門の方から聞いてあったんで、まあ、覚悟はしてたんですけど、ね、やっぱりこうなるとね、ショックですね。
イメージ的にはまだお元気なイメージがあったんです
よね。そういう姿しか見てないんでね。
まだ全然喋れて講座に上がってテレビでやってたっていうイメージが残ってるんですけど、
凛とした感じが。
何歳？
85歳、昭和5年の生まれで、うちの親父よりだから2つ下、ね、親父が2年前死んで、同じ85で春団治師匠。
まあ、その、まあ、新聞にもまあちっちゃく写ってしまったっていうこともあるんですけども、今その大阪の人でもその三代目春団治っていう人はあんまり知ってる人も若い人ではいないんじゃ
かもしれんな。
先生の世代にとって春団治っていう、
僕の世代はね、やっぱ紫雀ブームやったんですよ。紫雀紫雀で落語来てます、好きです、誰が好きだ紫雀っていうのがほとんどだったんでね、やっぱ春団治っていうのはよっぽどやっぱ落語が好きでという。ただまあその前に上方落語ブームっていうのがあって、それをまあ経営者のやっぱり六代目の笑福亭松鶴で桂米朝、三代目春団治師匠と当時の小文氏、後五代目文氏になって、この4人が神谷寺を牽引してきたんでね、この4人のファンの人ってたくさん実はいるとは思うんですけど、
上方芸能というなんか紐を解いていったら絶対名前が出てくる。
そうですね、春団治という名前がものすごく大きな名前なので、ちょっと四代目つぶる人がこう言ったらいいのかいないんじゃないのかなみたいな。だからこれで諸葛米朝春団治という名前がしばらく開くのかなと。文章は誰かが聞き合って
た。僕らに何も言えない。はい、ブログでね、先生がちょっとわちゃわちゃってやってまあいいか。まあ、春団治っていう名前は、僕は名前はその、まあ、先生の授業とかで落語とか教えてもらって、まあ、三代目春団治師匠とかも知ってるんですけど、その前は歌とかたまに歌謡曲みたいなんで、なんか春団治の名前が出てきたりとか。するんですけど、
芸のためなら女房をなさすやつね。
そうですね、有名な、その春団治っていう名前は大阪にとって特別な名前なんですか、ここまで。
そうなんです。初代の春団治という人がまあ、もともと江戸時代から明治にかけて寄席の王道は 講談と落語で、昭和になってね、漫才っていうのができて、エンタタジャコ。あれで、もう吉本興業がもう漫才にすっかりもう虜になって、漫才を売っていこうってこと。で、やっぱり、まあ、モダンだったんでね、スーツを着て、ね、で、なんか、君僕というやりとりで、早慶戦みたいなね、時事ネタをすぐそこで講座でかけて、掛け合いをやったと。やっぱ落語は古く見えちゃうっていうのもあったんでしょうね。で、どんどんどんどんと、その、寄席の、メインが漫才にどんどん奪われていく。で、ちょうど放送がね、ラジオ放送が始まったんですけども、それもやっぱり漫才を中心にっていうことになっていって、どんどんどんどん落語がそれって言った中で、春ダンディという、初代の春ダンディという人が、爆笑落語をおやりになった。うん。で、この人もね、ちょっともう、いろんなモダンなことをこう、取り入れながら、で、レコードに吹き込んだりなんかして、で、生き方も非常に破天荒な人だったので、話題になったということで、桂春ダンディという人がその、初代の、本当は二代目だったらしいんですけども、初代いたらしいんですけども、
はい、
有名に、春団治の名前を有名にしたのは、その、いわゆる初代の春団治さんなので、この人が春団治という名前を大きくしはったんですな。うん。で、そのお弟子さんが二代目の春団治師匠。この人も爆笑落語をやる人で、ちょっとね、お腹がボコッと出てた。補正さんみたいな人で。うん、僕は、あれです、旗本太鼓ととって映画に出てあったんで、二代目の春田師匠がそれでちょっと見たことあるんですけども、その、実の息子さんが、いわゆる亡くなった三代目春田師匠でしょう。全然、だからもう体型から芸風から全然お父親とは違う。おそらく、その春田さんはもう お父さんの二代目のあの芸は抜けないだろうなと。いうことで、もうあえて、真逆の芸をおやりになってたのかなと。で、それがまた、今の春団治師匠の人に合ったというか、華麗でね、うん、色気のある、はんなりとした芸っていうんですかね。もうそれで、まあ、成功しはったっていうか、まあ、頂点を極めたというか、そういう方だったんですよね。
うん、三代目師匠は、三代目春団治さんは、ネタ数っていうのが、いわゆる、
ネタ数がね、
絞っていた。
そうですね、晩年は10個ぐらいしかなかったんじゃないですかね。うん、そう、親子茶屋とか、野崎参り、岩井氏、皿屋敷、月並み出っち、何を言うたか忘れた。まあまあまあ、10個ぐらいしかなかったんです。で、あとまあ、ジュゲムとか、昔は宇治の芝生とか、有馬ションベンだとか、いろいろやったんで、まあ、でも15、6個か。うん。
いわゆるその、二代目の春団治師匠を抜け、とは別にしよう
というか。まあ、香川敏夫さんっていうの亡くなった演芸評論家の人が、春団治さん、あんたほんまネタいくつできないって、80はできると。ただ、やっぱり、春団治の名前を傷つけたくないんで、もう練り込んで、もう絶対にこれはもう、完璧に仕上がったというものしか講座に書けないという人だったらしいんですね。うん。だから東京でいう文楽みたいな、桂文楽みたいな人。文楽という人もネタ数少なくして、その代わりもう、どのネタをやってもすごいものを見せたという。
完璧なものを研ぎ澄まされたものを。
そうですね。で、自分で工夫して、モデルの要素を入れたりだとか。で、結構ね、春団治師匠って汚い言葉をそのまま使ったんです、昔の。うん、うん、うん。ションベンだとかなんとかね、そんな話を出ますね。春団治師匠の落語でなんかションベン出ますね。高尾で、沿岸にションベンしたりだとか、野崎前で竹の津にションベンしたりだとか、なんかね、うん、うん、お玉牛ではうちの肛門を触ったりします。なんかそんなんで汚い話が多いんです。うん。岩井の市ではね、畳の上でバーってうんこしたり、うんこしようとしたりとか、それをね、きれいにやらはんの。これきれいにやらはんの。うん、全然下手に見えない。ここがすごい。
下品なものが割と好きな意外と好きだったかもしれない、
うん、昔のままの言葉を使っててそれも違和感なかったっていうのはね春田師匠のだから相当うまい人 人だった。それから上方落語と江戸落語って落語ってまあ大まかに2つに分かるんですね。で江戸落語というのはまあ東京で発展した、上方落語はまあ関西中心大阪を中心にまあ発展したわけですけども、まあいろいろ違いはあるんですよ。まあその着物着て高座に座って上下で演じるというのはまあこれは全く同じなんですけども、やっぱり江戸の言葉と上方の言葉ってやっぱ違うんですよ。江戸の言葉ってベランメって感じなんです。てやんでベラボメって、てやん何やってんの、豊福めっていうね、お届けくれみたいな、あるベランメ言葉なんです。まあ言ったら人をこう、まあ、攻めるわけですよ。ガリゴーを攻めるのをこう非常にこう、トゥトゥトゥトゥトゥとこうね、強く流れるように、なんか、で、調子よく、タタタと行くのが芸になるわけですよ。で上方の場合は、お前何してんの、偉いことをしてしまったらめちゃくちゃやな、もう向こう行き向こう行けみたいな、そういうちょっともっちゃりとしたのが大阪の、まあ、言葉の持ち味なんで、だからシュッとした、シュッとしたっていうのも大阪弁なんですけど、まあ、シュッとした東京落語ともっちゃりとした上方落語という、まあ、大まかにはそういうことも言えるんですけど、春谷師匠っていうのはね、岩井の氏とか野崎真由なんか聞くとベラン名なんですよ。言葉は大阪弁なんですよ。大阪弁なんですけども、調子とかリズムとか、タタタワーといく、その行く、その調子というのは、もうベラン名。だからそういうことが、上方の話がありながらできるっていうのは、これはすごい芸なんです。で、もう僕ね、春団治師匠のライフワークだったんで、要は高校とかね、大学行ってもね、新世界新花月ってのがあったんです。ジャンジャン横丁に。
はい、
で、あそこ安かったんです。長さんけど。で若い松竹芸能の芸人のなんか登竜門みたいなのがあって、まだ春安子稽古とかがまだ出てました。そんなんで、でその役のレッツゴー三匹とかね、花かんた花かんだいとかフラワーショーとかサムライトリオとか、だそんなドカチャガンのが音曲漫才とか出てはって、でみんなはもうレッツゴー三匹が舞台狭いと暴れまくってる、ドドドドドドドドドって走り回ってるわけですよ。でそこに終わったこのダブトンが一個出て、ハルダン師匠がちょこんと現れて、でも新世界新花月なんて言ったらもうあれですよ、もう労働者の酔っ払いのさんばっかりですよ。雨降ったらもう昼間からワンカップ大関片手でやれーとか言いながら、春安子稽古なんか言ったら、お前姉ちゃんお前それっぽせーとか言いながらうわー飲んでる、今度ハルダン師匠が出て、あーお前漫才やれ漫才落語きれやーっていうやじをものともせずに、枕も何にも踏まずにいきなり落語やって、みんなシーンといてドーンと沸かす、これすごいなっていう。で春団師匠も独演会とかそういうところでやるのが好きやって言った。米朝落語、米朝師匠なんかはやっぱりね、講座やってる時にお弁当を食べたりなんかするのがちょっともう自分としては嫌なので、ちゃんとした格式のある独演会やと、春団師匠はもう弁当っ子がないしょうがそれだけと言う人だったらしいんですよ、うん、
最初どういうふうにその酔っ払いのおっちゃんとかが引き込まれていくんですか。
最初ね、もう出てきて小さくまあ、うわー言うたら、何言うてんやんとこう言うたんじゃない、うん、で、おい飲もうか飲もうか飲もうかずーずーばかりが言うてんとか言ったんで、もうそこからもう爆笑落語に行くわけですよ、ねうんうん、わけ前で言うか、わり前って言うと割り切りやんのんか、喧嘩すんちゃうわ、出し合いすね、出し合いしてから今日足メディアスのパッチ入ってきてんねんとか言う、何を出す気やねんとか、みんなドーッと開くわけよ割と話す人はそういうなんかバリ話っていうのが、うん、もう下ネタ多い。
同じ松竹で諸葛師匠もいらっしゃったと。
諸葛師匠はいつも相撲場風景やったよ。えやくぞろよ取ろよこの握り飯取ってよろしいか、取ろよほな、いただきます。握り飯あるじゃないか、みたいな。これもしょんべんでできましたけど。これもおしっこ、どうしてはったらか、真っ青な顔して、私先ほどおしっこしとって、おしっこしとって、ほな、ちょうど言いてきなかったら、せやけど私、商売行ってる間にこの席取られるんちゃうかと思って、まあ、何やろな、そこでこう一生瓶直されここで死なはれよろしいよろしいよろしい誰も見ていいのやめちょんちょんちょんちょんちょんちょんでそのおしっこ満杯になったら酒がまた戻っちゃうそのこのおっちゃんが酒のおかわり、あ酒あるよないか、酒はあるか持ってきてくれたまあ熱感までしてくれそんな話
大阪っぽいですね、バ 場所的に合ってます。
そんな感じばっかりじゃあったよ。めっちゃおもろかったけどね。
ハルランチショータはまた別に。全然違う面白
かった。また。そうそう面白い。
先生がそのハルランチショータの大ファンになったきっかけっていうのは。
うん、だからそれするのがサントリーの髪型五大全集っていう、番組やってたんです、僕の中学校の時に。1時間枠でね。で、珍しいです、当時、本当に。その落語番組で。理石あるんですね。で、林家染蔵さんのフグ鍋と、で、春田二所の寄り合いだけっていうのが、それがもう全くさ、もういきなり出てきて、なんかボソボソって言って、なんかもろなおさん出てきたなと思ってたけど、いつまにか大爆笑してたと、いうので、それから春田二所を追いかけたのかな。
そっからもうずっと、もう亡くなるまでずっと。
そうですね。
先生が最初に聞いたことって、ハルダン師匠は30代とか40
代。いや、40代ぐらいだったですね。だから、小学生だけ50代で、あと、米朝師匠も40、まあ、50になる前ぐらい。今40の話かで、あんなに、まあ、貫禄があって、ね、実力があって、推しがあって、説得力があって、という、ほんの奇跡ですよ。突出してたね、だからそういう意味で。で、落語なんて、やっぱ60代、70年、70代から名人と言われるような芸なんで、もう40にしてもうその域に達してっていう、まあ達しとかんかったら髪型が滅びるという、上オーラやからね。で、この春男児、まあ諸閣米朝古文氏がなんですごいかっていうことは、本当はこの人たちいなかったらね、髪型がなかったかもわからないっていう。だからさっきの初代春団地の話じゃないですけど、まあ、漫才に全部捉えていったのと、まあ、空襲で、まあ、大阪の劇場全部焼けちゃった。で、まあ、染丸さんだとかいろいろ話がいたんですけど、みんなもう働き出ちゃって、染丸さんはな、伊丹の旅館で番頭やってたんですけど、みんなもう落語のあれが、もう、ね、足洗っちゃって、いなかった。残ってたのはわずか2代目の春団地、5代目諸閣、あとまあ、4代目文枝、ふむのや、かしく、たちばなや、かきつ、ね、かきつづ、見たぐらいなもんですわ。で、その師匠さん方も、もう、昭和26、7年までにバラバラバラっと亡くなっちゃったんで、それを繋いだのが、そう、諸閣米朝、春団治、古本師という、この4人なんです。で、この4人が、その戦前まで伝わっていた上方落語を継承して、で、この人たちに弟子が入ってくる。二角とか四尺だとか春蝶だとかっていうね、三枝だとかっていう。で、この人たちが、は、この四天王のいずれかの門下に入って、で、今伝わっている落語家、落語は、そっから来てる。だから、まあ、この4人が上方落語中高の祖と言ってもいいかもわからない。まあ、男子賞は、正直もう、諸閣米朝がその前輪で、春団治文士がその後輪で、四つの車でうまく上方落語を、まあ、復興させて、検視行ったんだよ、みたいないうことを言ってありましたけど。だから、今、我々が上方落語を決めたこの4人のお師匠さんがいたから、ということはもうほぼ間違いないでしょうね。
三代目春団治師匠は、その二代目春団治師匠、芸風とは真逆のことを言ったんですけど、じゃあ三代目春団治師匠とそのお弟子さんたちがどういうふうな関係
で、これがね面白いのよね。今福団治さんっているんですけど、はい、今一番弟子になって、本番はその上に春助さんとかいたんですけど、春助さんというのも変人でね、なんかね、なんでしょうかね、変な楽をやれたんですよ。
変な楽、
動物園で虎が出るじゃないですか、はい、象を出したりとかね、象気なあるか、象、自分で象、偉いことなんでこれ、とか言うから、どうなら知らんで、とか言って。なんかね、変な落語やりはんねん。で、ね、その次の福団寺、今の福団寺さんね、小春言うてた字は、ペケペン落語って言ったら、なんか、ひげはやしなんか変な落語やってあったの。で、その人が春蝶さん、からピカソとか昭和人狂伝とか、創作やりはんねん。だから、師匠が正当な古典やから、弟子がどうそこに行きづらいのか、向こうはそこに行っちゃう。で、そこに春之助さんが、この人はね、もう創作的な不器用な人で、これだけ買って、ミニ春団地とか言われて。だから、ちょっと弟子は、まあ、米朝師匠のとこね、月亭課長、桂枝雀なんて出てきたのと一緒で、なんか、師匠とは逆方向に行かざるを得ない。で、まあ、戻るやんですけどね。
聞いた噂では、なんか、春団地一門は胃腸が弱いっていう、なんか胃腸が弱いっていう病気がちっ
ちゃい。春団地一門はみんなね、お嬢かもしれない。寄るとね、薬飲んでる。この腹切ってるとか。そんな話してるらし
そりゃまた、なんてでしょう。
なんかね、なんか、類は友を呼ぶというか、なんか、同じ匂いを嗅ぐんやろね、ホロデッチは。なんか、自分に似てるったら、なんか安心なんちゃいます
うん。それが病。
うん、だから春団地一問見たら、ね、なんか、ひょろっとした、なんかちょっと二枚目っぽいんだけど、なんかどっか弱そうな人たちが いるんですよ。春雨さんみたいな。とか、先端の新長さんとか、なんかひょろっとしてあるんですよ。で、ちょっと地味なんです。
あと、春団地賞は、昔、若手の頃ですかね、よく落語終わった後に踊りを待ってはったっ
ていう、うん、山村流の名手で、僕いっぺんテレビで今録画ちゃんと撮ってますけど、非常に華麗な踊りを踊りはるんですよ。で、おそらくその踊りの素養みたいなのが春団地落語の中にあるのかなと。だから所作がものすごく美しいんですね、所作、春団地賞の芸というの。諸学長はね、なんか、食事一問でなんか手開いて、えやったらまた言ってるみたいな感じで、実証の場合はそんなんないんで、なんか、
所作とか目線とか。
所作とか目線とかきっちりしたんです。だから、その何、これは諸学長が自分の本で書いてありましたけど、なんでしょう、米朝っていうのは、まあ、いつも180点か100点ぐらい、要はできる芸を持ってると。初学はっていうと120点か0点かやと。で、春団地っていうのはもう常に100点取れる人やっていう。うん。だからうまさという点では春団地が一番違うから、東大に通じてみたいなことを言う。
まあ、その、研ぎ澄まされた芸能人、その、いわゆる18番っていうんですかね。うん、で、うちなんか、親子茶屋、うん、先生の授業とかに西村ですか、あと大正屋、うんうんうん、この2つは、米朝師匠から。
そうですね、米朝師匠から、そうですね、だから、2代目からはあんまり稽古つけてもらわなかったっていう、親父の落語聞いたら笑っちゃうんで、どうも頭に入らなかったって、話し合いになるつもりはなかったらしいんだ、半分でしょうは。サラリーマンやってたんだけど、短期なんだ、そう、喧嘩して上司と、で、辞めて、することないんで、親父のカバン持ちやって、九州までついていったら、前座さんが急に病気になって、どうでしょうって、しゃあないからお前で言われて、いい感じの寄り合いだけやったら、大爆笑を受けたんで、話しくて楽やんって。それでなんか、話し方あったらしい。うん。
またよくモテたらしい。
モテた、あの人はもう、ものすごい二枚目でね、でシュッとこうなりなったんで、師匠がもう、大看板の落語家やったんで、着物着てはんです。もうね、もうめっちゃくちゃおしゃれで、まあ、米朝師匠も、もうちょっと、ね、女の子に行かずに、もうちょっとこの、ネタ、食ったら、もうちょっといろいろできたらな、って言って、こんな遊びやね、みたいなこと言ったね。で、諸閣、米朝、春団地って、まあ、構成全然違うと、面白い話があってね、まあ、終戦間際、終戦、ね、終戦が終わって、まあ、何年か食えない、まだ、若手でね、食えないわけですよ。で、どうするかやったら、まあ、それぞれ、話し合いから、やっぱり、私はもう今、お腹いっぱいです、みたいな、ね。まあ、諸閣長は、金のない時に何食うてはったかって、うどんにね、醤油かけて食べやってる。で、春団子は、なんか、パン粉であった。で、米朝賞はリンゴ粉であった。なんとなく、うどんパンリンゴって。
なんか
面白かった。
あと、まあ、春団子賞の奥さんも偉いというか、すごかった。
そうなんです。春団子賞の奥さんはね、なんか結婚、もうだからさっきの春団子賞がもう、女遊びやっちゃう人なんで、新婚当初からもうなんか言ったみたいで。で、奥さん、出てたんですよ、で、実家に戻って。うん、ないの、いや、もううちの夫も早速、浮気してたし、もう悔しくて、って。お前、芸人のところにも行ったよ、と。芸人はお前、浮気したら当たり前ね、って。帰れ、って言われて、あ、なるほど、なって、戻ったって。
納得した、
ね。納得だね。うん。で、やっぱり、色に走らないと、 色に走るから身だしなみが綺麗になるわけでね。やっぱ芸人ってやっぱり汚かったらいかんと、綺麗やなかったらいかんと、うん、で奥さん言ったら、うわ、キワッしてもいいけどパクチーはやったかんでって。パクチーはね、ミーホロボ課長さんみたいにちょっと荒れるの芸がで、原田師匠、ほんなら原田師匠浮気してみようって言ったらとっとできなくなりました、言いながらまあやってあったよ、まあ、そういう奥さんってそういう偉い人なんですよ。だから三なら煩悩でね、まあ飲む使うってね、話からどれかやってるんですけど、やっぱり一番やっぱ芸人としてはやっぱり買う、女性の方に行くっていうのは一番芸も良くなるし、色気も出てくるし、見かけも綺麗やし、身だしなもあれやしって言って、うん、バグチは身を滅ぼす、うん、で米朝書に言ってあったり、で一番怠け者は酒に行くと、孤独必要もないし、なんかデメリットとか見るともないし、冒険もせんで家で飲んでたらええやから、これはまあ文化ですわけじゃん、それぐらいの文化さんね
酔っ払ったもん、ね、今日もになる、
酔っ払ってもちょっとやるっていうね僕はあの春男子師匠も講座はもう相当僕はもう見てきたんですけど、まあ講座以外でお見かけしたのが今の春長さんの結婚披露宴でね、あの日光ホテルでバーッと、もう春男子一門みんなさ当然ですけど、まあ仕事で何かで払うんですけども、あの春男子師匠中心にね、まあ、春男子師匠やと、春男子師匠の突席の近くを通った時にパッと春男子師匠と目があった、春男子師匠何を思ったのパッと立ち上がって、遅くなりますって言って、お礼しあったんで、まあ俺もお礼したんですけど、誰かと間違ってあるそれは別に何もしてへんって、誰かと間違って、ひょっとしたら沖縄で俺寝ようたかも、
ドッペルゲンガー、
ドッペルゲンガーになんか、なんかわからんけど、っていうあれがありますけどね、まあ、なんでしょう、そのぐらいかな、あんまり一緒に仕事したこともないんでね、うん、
結婚式の時ですか、
結婚式、春長さんの結婚式の時に。でビデオ、先生さんとビデオあのメッセージあるじゃないですか、ね、鶴瓶さんとかなんかね、で新曲おめでとうみたいな、ね、あのオセロの松島さん、新曲さんおめでとう、お師匠さん、誰だ、春男子師匠、ちょっと僕は知らないんですけどって、ね、知らん、みんな、こう掘りのようになって、え、知らん、偉いこと言うな、春男子師匠怒ってはるな、ほっと言ったら、俺やって、春男子師匠。え、話を、あ、もう帰られました。もう今日、念頭感から。はぁ、みんな、はぁ。めちゃくちゃや
な。今年から、天然が出ました
ね。めちゃくちゃや。
うん。皆さんは、春男子師匠の落語って聞いたことあるんですか？
どれが春男子師匠なのかっていうのは、今ちょっと思い出してるんですよ。どれがどれやらっていう。
それとどれをこ
う男子と子爵と米朝と
春男子師匠全然聞いてよ、
聞いてますよね、じゃあこれは、うん、多分じゃあ記憶に残ってない、すいません、
1回だけ生で野崎参りを、あ、絶品でしたね、
絶品、はい、僕ね野崎参りね、たまたまねちょっと厚生年金会館とメルパルクホール、はい、2日連続で、あのメルパルクは NHK の上方落語協会のあれか発見もで、2日連続で春男子師匠講座に遭遇して2回とも野崎前行ったんです。ところがね、厚生年金会館であったのは情景描写中心、野崎前って春の話でね、あの野崎前する話なんだから、情景がものすごくきめ細かくやるとパーッとこう目の前に情景があるわけです。でその情景描写の野崎前でやって、次のメルパル方では爆笑編やりやったんです。でもね、僕聞いてもね、セリフをそんなに変える人じゃないんで、だからまあ、まあとか、行きとか、テンポを変えはったのかなと。全然違うね、でも、その印象が。これすげえなと思って。うん。まあ、これ何もらっても。てっぴん、これすげえなーってね。だから名人とあの人やと思うわ。うん。
じゃあ、その、春男子の芸を生で見れた人は幸せだ。
幸せです。うん、最後の春男子師匠はもう 4,5 年前、岩井の氏が最後かな。
まあ、これを機に、ね、皆さんも聞いていただければと思います、うん、はい、まあ、話は尽きないんですけれども、音楽が流れてきたのでそうそうエンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
これからあの、ね、春団師匠の追悼番組がいっぱいあると思うので、はい、ちょっとそれを見てまた楽しみたいと思います、う
ん、NHK を中心に多分そうです、ね、やるんじゃないかな、はい、河野さん、
僕の落語初体験は二角師匠のへすいぬすっとやったんですけど、はい、あの、あれも終盤に正面の話出てくるなと思いました
。先生ありがとうございます。 DVD を貸してくださるそうなんですね。ちょっと今のうちに言っておきます、はい、
沈黙してるから確かに
ね。すごいなと思います。あの歴史、ね、上方落語っていう歴史もいろいろ教えて、僕もちょっと研究してみたいと思います。
はい、中山先生。
はい、あのやっぱ作家になろうと思ったら落語を聞いた方がいいですよ。うん、やっぱり落語とものすごく勉強になりますから、ぜひぜひ聞いていただきたい。僕の知り合いの作家さんはもう落語嫌いって人もいないんで。
はい。YouTube で検索者中寺ラモさんの。
あ、ラモさんの超大作落語。
ガッてくる
でしょ。
それそれを
どう笑い。
そっから入ってきた。というわけで、終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。